Positive Spice Program ハグタス。
ハグタス生ゴミダイエット大作戦。
FM 大阪ハグタス大塚恵美がお送りしています。さてここからはハグタス生ゴミダイエット大作戦。このコーナーは豊かな低炭素社会づくりに向けた知恵などをみんなで楽しくシェアして発信していく気候変動キャンペーンファントゥーシェアの理念に基づいてお送りします。普段何気なく生活の中で出しているゴミ、その中でも生ゴミってかなりの量そして重さがあることをご存知でしたか？このハグタス生ゴミダイエット大作戦はそんな生ゴミをまずは身近な小さな取り組みからダイエットにつなげて二酸化炭素排出量を減らし地球温暖化を防止しようという地球と未来をみんなでぎゅーっとハグするエコプロジェクトなんです。では今日から始まりましたこのハグタスのプロジェクト、一緒に進めていってくださいますこの方をご紹介いたしましょう。NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、初めましてです。
初めましてですね、は
い、NPO 地域環境デザイン研究所エコトーン、パッと聞いた感じではどんなところなんだろう、地域環境のデザインを研究しているところなんですか？
そうですね、全く、まあ、もうそのままで言って、まあ、地域に特化したですね、はい、まあ、環境の取り組みをですね、まあ、実は地域の中にいろんな地域の課題とか社会の課題につながるようなこといろいろあるんですけれども、はい、まあ、それをですね、まあ、デザイン、ちょっとグラフィックデザインとかそういうデザインだけではなくて、実は制度的なデザインだったりだとか、うん、街づくりのデザインだったりだとか、うん、人と人とがこういろいろ触れ合ったりですね、新しいコミュニティづくりのためのデザインであったりだとか、はい、実はそういう意味のデザイン研究所ってつけてるんですけれども、うん、でさらにエコトーンというのもついてるんですね。
エコトーン、これなんでしょう？
長いんですけれども、まあ、このエコトーンっていうのは実は人工的なものとですね、自然のもののちょうど境界線、例えば環境活動の中でですね、環境、まあ、最近小学校でもビオトープっていうのを作る活動がありますけれども、あ、はいはい、まあ、人工的に湿地を作って生態系を学ぶような取り組みなんですけれども、まあ、実はその人工的に全部作ってもですね、生物の多様性が生まれなかったりするんですが、自然と人工的な部分とのちょうど境、ちょうどいい部分をですね、エコトーンって実はその際の部分を言ったりするんです。まあ、いろんな研究者がですね、そのエコトーンというのを研究してるんですけれども、うん、私たちはまあその言葉をそのままですね、いただいてですね、
はい、
まあ、21世紀を持続可能なものにしていくための、まあ、橋渡し、移行体という意味がエコトーンにはあるんですけれども、はい、移り変わっていく帯ですね、次の時代を作る仕掛けとか仕組み作りを通してですね、環境のデザインをしていこうということで、地域環境デザイン研究所エコトーンという環境の名前を、
なるほど、
作ったと、
なんとなく分かった感じですね。
まあ、ちょっとね、徐々に
そうですよね、はい、これからのずっと一緒にタッグを組んでやらせてもらうということで、今お召しいただいたんですが代表理事ということで、はい、太田さんがつまりリーダーってことですか？
そういうことですね。
これどのぐらいあるんですか、このこと。
そうですね、もうエコトーン自体はもう14年目になるんですけれども。
14年、
はい、
何人ぐらいいるんですかメンバー。
そうですね、日常的にはですね、職員は 5,6 人の小さな所帯なんですけれども、はい、ボランティアさんがですね、まあ、毎回、まあ、常にこう関わってくれる方が常に200人ぐらい。
200人も、そうなんですよ、すごい大きい
ねえ。で、まあ、いろんなイベントごとであったりだとか、そういう時にお手伝いいただいたり事前の準備一緒にしたりだとか、終わってからですねみんなでどんちゃん騒ぎするなっていうこともしてますけれども。
そうなんですね、はい、ちなみに今お声を聞いていらっしゃる皆さん、太田さんとっても落ち着いていらっしゃるので私よりだいぶ年上なイメージを持たれたんじゃないかなと思うんですが、実はまだお若くていらっしゃって35歳。
35ですね、はい。
でね、この14年前に立ち上げたっていうこのエコトーンは、っていうことはこれ学生さんの時ってことですか？
そうなんですよ、僕は出身は東京なんですけど大学から京都に来まして。
なんでまた？
ね、それはね、実は1997年に地球温暖化防止京都会議っていうのが京都で開催されて、そこで京都議定書っていうのが策定されたんですね、
はい。
で、まあ、それもとに日本はですね地球温暖化防止のいろんな行動計画を立ててやってきてるんですけど、そこにですね高校2年生だったんですけど、はい、オブザーバーでずっと京都に来てですね参加してたんですよ、その会議に。 ってね、僕も今思うとなすごい流れだなと思うんですけど、はあ、で高校生夏休み頑張ったらこんなに CO2 減らせたのにどうして国はこんな小さな話してるんですかっていうプレゼンする役でですね、
うわ、じゃあみんなの前で発表したんですか、発表したんですよね、日本代表の学生として。
そうなんですよ、そうなんです、
でもね、高校の時に環境のことを考えたり地球のことを思ったり常にもともとしてたんですか。
いや全然してなくてですね、もうそれはもう東京で遊びほうけてたただの若い高校生だったんですけれども、
それがどんなきっかけで。
いや、きっかけはね、さらに遡るとちょうどその95年にあの阪神淡路大震災がありましたね、はい、僕その時にね中学生で生徒会長をやってたんですよ。
なるほど。
でそういう役割があるから、はい、その関西にもつながりがなくて親戚がいなかったりする中でですね、テレビの向こう側で皆さんがいろんなその、まあ、活動されていたりボランティア活動、とにかくね、あの同世代の方だったりお兄さんお姉さんだったり社会人がやられてるのを見て、うちの学校の僕も含めてですけれども、みんな何も興味関心持たないなと、なんかやっぱやらないといけないんじゃないのっていうので、まあ、東京にあるボランティアセンターみたいなところに相談をしに行ったら、
はい、
レゲエのコンサートのゴミの回収のボランティアがあるよっていうのを最初紹介されたんですよ、
はあ、
で資源の回収してますって言ってゴミ袋を持って野外フェスのですね人ゴミの中をアルミ缶とか資源を回収してたんですね、
はい、
でも終わった後ですね、一面ゴミの海だったんですよ。ボランティアが一生懸命片付けやったにもかかわらず一面ゴミの海で、もうそれはやっぱり高校、まあ、中学生とか高校生ながらにですね、最初からゴミ出さないようにしといてくれよと、ボランティアがこんな気持ちになるな、もしくは自分のことは自分でやろうよと、
はい、
いう気持ちに、まあ、その課題に直面した時に なったんですね。
なるほど、
まあ、それきっかけでですね、
はい、
どうしてこんないっぱいゴミ出ちゃうのかなとか、自分たちの生活が何かいろんな負荷をかけてるっていうことは、負荷をかけない生活っていうのはどういう形があるのかなみたいなことを、まあ、高校生ながらに
考え
てったんですね。
そしたら
そういう
地球の
京都につながりで、今そのままそういうソロ活動をですね、なんとか仕事にし、今やってるというような。
そうなんです、見えてきました、太田さんのことが。
ただこれが、まあ、あの NPO でやって、まあ、これが市民の立場からこういう活動をしているというのが、はい、あの少し変わったところかもしれません。
具体的にはね、例えばこんなところで今こんなことやってますよっていうのを言えば、
ね、あの最初の先ほどのね、あの野外のフェスティバルの話しましたけれども、はい、実はお祭りとかイベントのゴミの6割から8割はですね、これ容積なんですけれども、使い捨ての容器なんですよ。
使い捨ての容器が、
で家の中で使い捨ての容器使ってるともったいないねって話なんだけれども、はい、その洗えばいいじゃない、陶器使おうよ、家にあるの使おうよって話なんです、はい、一歩外に出るとその陶器とかね、例えばマイボトルもそうかもしれないですけど、なんでそんな重いもの持ってどこで洗うのっていう、それは外に出たら使い捨てがもう今や利便性とか効率性を求めてきた結果一般的になってるんですよね。
はい、
でさらに一市民、まあ、消費者からしたらですね、実は何買うにしても実はゴミまで買わないといけないわけですね。
ゴミを買ってるっていうことなんですね。
そうなんですよ、中身のを飲みたかったり中身を食べたかったり中身を使いたかったりするんだけれども、今ゴミまで買わないといけないライフスタイルになってしまってるんですね。
はい、
なのでこれがやっぱり長く続くのか、こういうこの仕組みがね、でも心の中でもったいないなとか、これもっとこういう風になったらいいのにって誰かみんながね何かしらこう考えたことが少しはあると思うんですよね、はい、だからちょうど僕はもうそれは過渡期だと思っていて、次の、あの時代のその、まあ、包装容器、まあ、容器で言うとね、なので使い捨てじゃない、まあ、お祭りとかイベントで言うと6割から8割は使い捨ての容器なので、単純にその使い捨てないもので販売したらどうなるんだろうなっていうことで、まあ、リサイクルの前にですね、そもそもゴミになるようなも作らないとかですね、販売しない、リデュースっていうのがあるんですね。リデュース、
リデュース、
その次がリユース、
はい、
何回も何回も使いましょう、
はい、
でリサイクルはもう皆さん一般的ですね、
うん、
で、あのそのリデュースリユースのこの 2R R が頭文字につきますけれども、はい、あの 3R っていうのは皆さんよくリデュースリユースリサイクルの聞くかもしれませんけど、リデュースリユースのこの 2R 部分に焦点を当てた事業とかですね、これから 2R のマーケットっていうのがどんどんどんどん広がっていかないと、実は我々がですね、その負の遺産かもしれないですけど、大量生産大量消費大量廃棄っていう流れがありますけど、これが変わっていかないというかね、
はい、
いっぱい物作っていっぱい消費していっぱい廃棄していくっていうのがやっぱり、もう長くは続かないとずっと言われてるんですが、頭で分かってるけれどもなかなか行動に起こせない、
はい、
これ自分も含めての部分ありますけれども、
はい、
どうやってやったら、その行動が変えられるかなということで、一つはもう分かりやすいですね、使い捨てじゃなくて今日持ってきましたけれども、リユースできる食器っていうのは実は山ほどうち持ってるんですよ。
私知ってますよ、この
本当ですか、
この食器
本当ですか、
これ使ったことあります、これ、
ハートのマークの
ホースフェスタ。
そうですね、
我らがハグタスもよくお出かけ放送を、はい、あの収録をしているロアスフェスタでも使われている、このカップは、
カップとか食器とかね、
太田さんが作ってたんですね。
そうなんです、このロアスフェスタやっぱりロアスをテーマにするからにはですね、なるべくゴミを出さないと、でそうなると使い捨てなくてリユースできる食器 で、はい、でもちろん皆さんね、お支度セットっていう形で家のね、あの食器を皆さん持ってきて楽しんでくださいってお呼びかけさせてもらってますけど、はい、持ってない方に関してはリユースできる食器で提供してたりしますね。
なるほど、そうだったんですね、
はい、こういうものがですね、実はまあロハスフェスタも、もちろんからですね、はい、もういろんなところに広がって、
はい、
野外のロックフェスティバルだとか地域のお祭りとか保育園の夏祭りとかいろんなところで利用されるようになってきました。
広がっていっているということなんです。そしてこれから一緒に活動させていただく生ゴミダイエット大作戦もエコトーンさんの取り組みの一つということなんです、はい、ではその生ゴミダイエット大作戦については来週じっくりとお伺いさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ハグタス生ゴミダイエット大作戦、この時間ご一緒したのは NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エコトーンさんのホームページはハグタス生ゴミダイエット大作戦のブログからジャンプすることができますので、いろんな活動をこっちでもチェックしていただきたいなと思います。さあ、このハグタス生ゴミダイエット大作戦では皆さんからのメッセージもお待ちしています。ゴミ、生ゴミを減らす、そしてなくすために普段こんなこと意識してますとか、あとどうやったらいいですかとか、今実はこんなことで悩んでるんですなどなど、どんなメッセージでも構いません。hug@fmosaka.net hug@fmosaka.net までお願いします。今後は皆さんにもご参加いただける催しももうすでに実は予定しているんですよ。なお、ハグタス生ゴミダイエット大作戦は豊かな低炭素社会づくりに向けた知恵や技術をみんなで楽しく共有し発信していく気候変動キャンペーンファントゥーシェアとリンクしています。ファントゥーシェアについてはハグタス生ゴミダイエット大作戦のホームページにリンクがありますよ。そちらもどうぞご覧ください。